皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日音楽の集いが午後から開催されますので、いつもより多くの方が、いらっしゃっています。心から歓迎いたします。当教会では第二コリント書簡を今連続説教を行っております。今日が5回目ですので、今回初めてという方もいらっしゃいますので、若干皆さん、前から聞いている方には重複するかもしれませんが、この手紙の背景からお話ししていきたいと思います。今日のパウロの手紙、これ第二コリントと言われますが、コリントというところにパウロは手紙を送っています。コリントにある教会に手紙を送っています。コリントというのはギリシャの南部に位置する都市ですね。私も一度行ったことがありますが、貿易港です。運河が有名なところで、当時の地中海世界では、最大の都市の一つと言われています。だいたい人口が50万人以上いたと言われます。50万というのは当時ではすごい数ですね。この大都市、これを超える都市といえばローマなどごくわずかな都市しかありません。このコリントをパウロは非常にですね、大事な伝道拠点として重視していました。そこで、この都市に、紀元51年頃から1年半かけて伝道を続けました。でこの1年半という数字ですが、1年半というと皆さんどうでしょうか。1年半というと、今日の教会の感覚でいうと、すごく短いですね。例えば新しい教会に新しい牧師が赴任してきて、1年半でこの他の、認知に、出ていくとなるとですね、たった1年半かということで非常に短いという印象を持たれると思います。1年半、私もここに来て1年半ぐらいですが、やっと教会の皆さんと信頼関係ができるという、そういう時期じゃないかと思うんですね。ですからコリントの教会の人にとっては、パウロがですね、開拓伝道して1年半で他の都市に行ってしまったというとですね、なんとなくこの、寂しいというか取り残された気分になると思うんですね。1年半でパウロ先生が伝道をして、つい最近この信仰に入った人はですね、もう行ってしまうのかという、そういう具合ですね。ですから1年半というのは決して長くないわけです。一方でこのパウロにとっては1年半は大変大変長い時間でした。パウロには明確な目的がありました。それは大きな野心と言ってもいいんですが、主にある野心ですね。なるべく早く全世界に福音を伝える、全世界に福音を伝える、これがパウロの目的でした。もっとも全世界といっても、私たちの知っている全世界という意味ではなくてですね、パウロにとっての全世界です。つまりは地中海の全域です。おおむねそれはローマ帝国の広大な支配領域に重なる部分、このローマの支配するですね、地中海全域にですね、福音を届けるというのがパウロの目的なわけですね。でこの世界地図を見てほしいんですが、車も電車もない時代、主な交通手段は徒歩、たまに船も使いますが、そういう時代にですね、この地中海全域を歩いて回るっていうのは気の遠くなるような大冒険ですね。でパウロはそれをやろうとしていたわけですが、しかもただ歩き回るだけでなくて、地中海全域に教会を建てようとしたわけですね。もう全ての主要都市に教会を建てよう、これがパウロの目的になったわけです。したがってパウロには時間がなかったわけです。時間が常に足りなかった。新しい教会を新しい土地に建てる、でそのある程度軌道に乗ったらすぐに新しい都市に向かうというですね、こういう生活を送っていました。ですから1年半というのはパウロにとってはすごく長い時間なんですね。人生何年、今100年時代ですが、50年ぐらいの時代として1年半かけて伝道するというのはパウロにとってすごくですね、エネルギー、時間と労力をですね、費やしているわけです。非常にパウロはこのコリント教会の可能性をよく見ていて、ここにたくさんのですね、労力をかけたということです。で実際パウロはこのコリント教会を非常に重要な拠点としています。 まあ、しかしここにですね、コリント教会のいろんな問題の根源があるように思われます。つまりこの1年半という時間はコリント教会の人にとっては短すぎたんですが、パウロにとっては長すぎるほどだったということです。時間の重さが違うわけですね。コリント教会の人にとっては教会の創始者であるパウロがわずか1年半で去ってしまった。できたばっかりの教会なのに無謀苦になってしまった。牧会者がいなくなってしまう、そういう非常にですね、急速に拡大したのにリーダーが突然いなくなってしまう、まあ、そういう状態だったわけですが、しかもですね、そのパウロは次の自分の後任を置いていったわけじゃないんですね。後任を決めていったわけではありませんでした。ですから、まあ、無謀になった教会で誰が来るか分からないですね。次の牧師はどういう人かはよく分からない。でパウロと大きく考えの違う先生が来るかもしれない、まあ、教会でもありますね。突然この牧師が来て1年半で変わってしまって全然違うタイプの先生が来るというとですね、まあ恵みもあるでしょうけど、まあ、混乱もあると思うんですね。そういう可能性があったわけです。でそれどころかです、パウロに対してです、あまり良くない気持ちを持っている新しい先生、宣教師が来るかもしれない、まあ、そういう可能性もあったわけです。ですからパウロが1年半で急いでですね、教会を立て上げて、他のところに行ってしまった。でその後任が決まっていないと。で誰が来るかわからないわけですね。でその人がパウロにとってですね、あまりパウロのことを評価しない人が来るかもしれないということです。でこういうパウロをですね、に対して良くない感情を持った宣教師なんているんだろうかというふうに皆さん不思議に思うかもしれませんね。まあ、今日の教会ではパウロは押しも押されぬ大使徒、使徒の中の使徒ですね。新約聖書の約半分はパウロ書簡で占められています。もう半分を書いちゃうぐらいの大変な使徒なわけです。ですから、まあ、私たちの今日の教会にとってはこうパウロというとイエス様に次ぐですね、もう教会の権威ですね。パウロというともうなんか誰よりもこうすごい使徒というそういう印象があるわけですが、まあ、それは私たちの時代の話であって、2000年前パウロの活躍した2000年前はパウロの立場そんなに盤石ではありませんでした。それどころかひどく脆弱でした。まずパウロは自分を使徒と言ってますけど、本当にパウロは使徒なのかという疑問があったわけです。で使徒の定義というのは、例えば十二使徒というのはどういう人かというと、イエス様の交渉外伝道活動に全て付き従った人です。最初から最後までガリラヤの宣教から十字架の死復活まで全てを目撃した人を使徒と呼びます。しかし使徒の要件というのはイエス様をの証人なわけです。でこういう観点からするとパウロは使徒ではありえないわけです。パウロは生前のイエス様に会ったことがない、会ったことないどころかですね、パウロは教会を怪しげなカルト宗教だと思ってですね、教会撲滅のために全力を挙げるこのユダヤ教の異端審問官みたいな人ですね。異端審問官というとこの間違った教えをする人をですね捕まえて、下手すると殺すというそういうことをした人なわけです。まあ、そんなパウロでしたけれど、まあ、彼は復活をした主から召されてですね、劇的な改心を遂げるわけです。もう180度方向転換するわけです。まあ、しかしこういうパウロが改心したといっても、まあ、これまで迫害されていた教会の側からすれば話はそんなに簡単ではありません。パウロの迫害によって兄弟姉妹を傷つけられてしまった、そういう実際にこのパウロにこの暴力を振るわれた人の家族もいたかもしれない。でパウロのことを何だと、あんなに教会を迫害したのに立場変えてというふうに快く思わない人もいたかもしれない。まあ、パウロもそういう過去を持っていましたので、過去のマイナスを取り返すためにもより一生懸命ですね、ものすごく頑張ったわけですね。本当にこれほど頑張った人はいないと思うんですが、もう本当に誠心誠意伝道に打ち込んだわけですが、まあ、しかしですね、パウロの伝道のやり方というのはですね、かなり斬新なわけですね。非常に新しかった。でそれで保守的なクリスチャンからは疑問の念を抱かれるほど大胆なことをしたわけです。で特にですね、パウロは旧約聖書に書かれている神の戒め、私たちが十戒と呼ぶですね、十戒を並びに律法と呼ばれるですね、その教えをクリスチャンを守る必要がないということを言ったわけです。 まあ、これはユダヤ人のクリスチャンにとっては本当に驚くような主張だったわけですね。これずっと子供の時から聖書を読んでいて、聖書の掟を守ってきたのに、守る必要ないということを言う。律法はもう不要だ、律法の下にはいないということをパウロは言う。でこれをですね、あまりよくわからない人を聞くとですね、一体何をこの人は言ってるんだと、聖書を否定してるんだろうか、まあ、そういうふうにですね、疑問を持った人がいたわけです。キリスト教のリーダーの中でもパウロの言うことは新しすぎたわけです。よくわからないという人もいたわけです。ですからパウロは初代教会の中ではですね、今のような、まあ、パウロというとですね、もう本当に、使徒の中の人という立場どころかですね、非常にこの新参者で熱心だけれど、何かちょっとこうやりすぎて、まあ、そういうふうなですね、ちょっとこの危ない人物のようなですね、そういう評価をした人もいたわけです。でコリント教会にもそういうパウロに対してですね、あまり良くない思いを抱いている教師が来るかもしれない、そういうリスクはあったわけです。実際どうだったかと言いますと、パウロはですね、1年半一生懸命伝道活動してコリントそれなりの教会にしたわけです。そして、去っていったわけですが、その後いろんな問題が勃発しました。でコリント教会からすればですね、1年半一生懸命、伝道活動してくれて、やっとこう教会出来上がってです、これからって時に先生がいなくなっちゃうんですね。無牧になってしまう。長い、すごく歴史のある教会でも牧師がいないって大変ですよね。半年、もう1ヶ月いないだけでも大変なのに、もう突然いなくなっちゃった。でどうしようかということで、なんとか新しい人が来てほしいということを願ったわけです。でそこにまずやってきたのが アポロというですね、宣教師。アポロというのは非常にこの雄弁家で、話が説得力があると。でパウロはこの手紙が素晴らしいんですけど、口下手だと言われています。手紙の方がどっちかというとこう訴える力があってですね、話すのは得意じゃなかったと言われています。ですからこのパウロと比べると、このアポロ先生の方がいいんじゃないかということ です。コリント教会にはアポロファンが生まれてですね、コリント教会はパウロ派とアポロ派に分裂してしまったわけですね。まあ、今日の教会で言いますと、前の前任の牧師先生と今の牧師先生、どっちがいいのかと、どっちの先生の方が良かったっていう、そういうことを教会員が言い争うような、そういう状況になってしまったわけですね。でもちろんいい状況じゃないわけです。でそのアポロもですね、そういうアポロ自身はパウロを非常に尊敬していたので、こういうアポロ派パウロ派みたいにできてしまう状況が非常にこの心を痛めてしまって、コリント教会を去ってしまったわけです。ですからせっかくやってきたアポロ先生がですね、また去ってしまった、また無謀になっちゃったわけですね。コリント結構大きな教会、ただ大きな教会といってもこの何百人も入るような礼拝堂があるわけじゃありませんので、各家の教会がいくつかあったわけですが、その教会がまたまたですね、リーダーがいない、そういう状況になってしまった。リーダーがいないせいでですね、いろんな問題が勃発してもですね、誰もこうハンドルできないんですね。誰も取り扱えられない。で問題が いくつも出てしまって、でその状況を聞いたパウロは、その当時はですね、小アジア、今のトルコのエペソにいたんですが、まあ、この状況を聞いて非常に長い手紙があるわけですね。このいろんな問題一個一個取り扱う、まあ、それがこの第2の前の第1コリント、第1コリントの手紙でパウロはですね、コリント教会のいろんな問題について事細かく指示を与えるわけです。でそのたくさんの内容を書いた手紙を自分の右腕の手元、若き手元に持たせてコリント教会に送るわけです。パウロは本当は自分は行きたかったんですけど、まあ、しかしですね、エペソでの伝道が忙しかった。で今非常にいいエペソ教会もですね、今非常にいい時期なのでちょっと動けない。でそこで、手元に頼むということで、手紙を出したわけです。そしてこの手元はですね、第一コリントの手紙を持ってコリントに行ったわけですが、そこではこう思いもよらない状況だったんですね。自分びっくりする新しい状況が生まれていた。どうだったかというと、パウロですね、パウロがまず去って、で次にアポロが来て、アポロも去っていって、まあ、無謀になった教会にですね、この新しい宣教師が来たんですね。でこの新しい宣教師たちがですね、どうもパウロに対してはですね、かなりマイナスのですね、否定的なイメージを持っていた人たちなんですね。これがこの第2コリントの大きな背景なんですが、パウロについてあまりよく言わない人が来ていた。でこの彼らはユダヤ人のクリスチャン宣教師で、おそらくエルサレム教会と深い関係を持っていた人たちと思われます。でエルサレム教会というのは十二使徒のペテロやヨハネ、またイエス様の実の弟ヤコブ、まあ、そういうですね、そうそうたる人が率いる、まあ、 ある意味総本山ですね、一番こう教会の中心にあるそのエルサレム教会の権威を持ってですね来た宣教師たちがいたわけです。で彼らとしてはパウロをですね上に見てないわけです。逆に下に見るような感じでパウロが何か変なことを教えてないかということをチェックするような感じで来たわけです。特にこの立法を守る必要ないという教えについてはですねやっぱり賛否両論がありましたので、このパウロの言ってることはどういうことなのかということをですねかなりこの疑念を持った人たちが、新しい教師がやってきたわけです。でコリント教会はといえばやっと先生が来てくれたので、歓迎するわけですが、その先生がどうもパウロについてよく言わないわけですね。で厳しい評価を伝える。で新しい先生なので、パウロについていろいろ言われるとですね、そうなのかなと、パウロっていうのはちょっとこの問題があるのかなということをですね思ってしまうわけですね。みんなじゃありませんが、そういうふうにこう感じてしまう人いるわけです。でこういうですね、だんだんコリント教会がですね、その新しい宣教師たちの言葉によってパウロへの信頼が失われている、そういう状況だったんですね。でそれをテモテが言った時にその状況を見出したわけです。これは大変だと、とんでもない状況になっているということで、テモテはですねもうすぐにパウロに、大変です、パウロ先生こんな状況になってますということを言うわけですね。でパウロはその話を聞いてもう大慌てですね。でパウロは全部そのこれからの伝道旅行の予定を全部キャンセルしてすぐにコリントに来たわけです。約2年ぶりになるコリント訪問なんですが、それはこういうですねコリント教会も大変だと、パウロから離れていくってそういう状況を聞いて慌ててこう駆けつけたというですね、そういう訪問だったわけです。じゃあそれがどんな訪問かというとですね、最悪だったんですね。この今日の読んでいただいた2章のちょっと前の2章1節にですね、あなた方を悲しませるような訪問とありますが、2章1節ありますように、このパウロが2年ぶりに訪問した時はですね、あなた方を悲しませるような訪問になってしまった。でコリント教会の一部の信徒はあからさまにパウロに失礼な態度をとって、中にはこの暴言と言えるほどひどい言葉をパウロに投げつけた人が言ったわけです。もちろんコリント教会にもパウロを支持する人いっぱいいたわけです。パウロ先生のことをですね尊敬する人もたくさんいたんですが、一部の人はパウロにですねもう全くこの離れてしまった、で面と向かってかなり厳しいことを言う人がいたわけです。ですからもうかなりめちゃくちゃな状況ですね。パウロをこう擁護する人がいる、でパウロを非難する人がいる、そういう教会の中でですねこの醜い、口論が生じるような状況になってしまったわけです。でパウロはもうこの状況を見ても収拾がつかない、もうこれはどうしようもないということで、もともとは結構冬を越すぐらい長くいる予定だったんですけど、予定を変えてもうすぐ帰っちゃったんですね。エペソに戻ってしまった。そしてエペソからこの 2章4節ですね、今日の5節の1個前の4節で、大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらに手紙を書いたとありますが、手紙を書いたわけです。その手紙はちょっと残ってないんですね。この第2と第1コリントの間のもう1枚あるんですが、その手紙は今現存されてませんが、パウロはですね、涙ながらに手紙を書き送ったわけです。どんな内容か分かりませんが、パウロの手紙ってすごいですよね。この本当にもう心を打ちますので、そういうこのその彼が涙ながらのですね手紙を送ったわけですから、当然受け取った人もショック受けたわけですね。パウロ先生こんなに思ってるんだということで、みんなこうショックを受けてですね、そこで、コリント教会の人たちはですね、非常に反省をして、でパウロにですね暴言を吐いた、パウロに とりわけ失礼なことをした信徒を厳しく処罰したわけです。今日の御言葉はそういう背景なんです。今日の御言葉というのはパウロが訪問した時にですねパウロにこの暴言を吐いてパウロ先生帰っちゃったと。でその責任というかですね、一番このひどいことを言った人をコリント教会が厳しく処罰したと。でそのことを今日の五節以降書いてあるわけです。ちょっと前置き長いんですが、この状況大事なのでそういう状況だったわけです。で今日の御言葉の5節ですが、パウロはです、ね、自分に対してひどいことを言った人物は、パウロを自分自身だけじゃなくてコリント教会みんなを悲しませたんだというふうに言っています。これは本当にそうだと思うんですね。教会、例えば、私たちの今の教会の総会とかでですね、一人の信徒がですね牧師に対してですねこうすごいことを言って大喧嘩になっちゃった、で牧師先生がもう私は帰りますってこう帰っちゃってですねもう来なくなっちゃったと、もうみんなびっくりですよね。そうなったらね、 他の信徒はもうがっかりしちゃいますね。せっかく先生が来たのに、ある信徒と大喧嘩をして、もう先生がもう私は帰りますって顔を書いちゃったと。でも教会みんなが気づくわけです。まあ、教会という共同体は私たちの特別な場所です。まあ、世の中には確かに多くのいさかいとか争いがあるけれども、教会だけはそうであってほしくない、教会だけは平和と愛情のある場所であってほしいというのが私たちの願いなんです。世の中は確かに争いだらけかもしれませんが、教会ではそういうことがあってほしくないと。そのために一生懸命来てるのに、まあ、そこで何かこうみんなが尊敬する人物にですね、ひどい暴言を浴びせられて、その人が帰ってしまったと。まあ、そうするとこうみんなもう胸が潰れる感じですね。もうなんか何なんだろうなというふうに、一生懸命やってきたのにどうしてなんだという、そういう思いをした。ですからパウロはここではですね、私だけじゃなくてあなた方みんなが苦しんだ、悲しんだんだということを書いてるわけです。まあ、その後パウロはですね、そのひどい訪問の後エペソに戻って、そこから涙の手紙を書いたわけですが、まあ、おそらくそこには結構厳しいことも書いたと思うんですね。でこのコリント教会の問題というのはですね、なかなかこう教会の問題が起きてもですね、こう取り扱おうとしないわけですね。やっぱりこう行動を起こしたくないわけですね。まあ、いろいろ厳しいことを言うとですね、まあ、人間関係傷つくしですね、自分もそんな立派なもんじゃないから、そんな人に、お説教なんかできないよということでですね、問題が起きてもですね、取り扱いをしないと。で責任を押し付け合う。で挙句の果ては教会じゃなくて教会の外の普通の裁判所にも問題を持っていく。まあ、こういうことが起きてしまったので、まあ、第一コリントでパウロは叱責してるわけです。第一コリントの手紙ではですね、皆さんも覚えてるでしょうか、パウロは一体あなた方の中には兄弟の間の争いを仲裁することができるような賢い人が一人もいないんですかっていうですね、怒ってる。あなた方は兄弟の仲裁できないのかと。さらには外部の人たちを裁くことは私の すべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の教会の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人、問題のある人をあなた方の中から取り除け、まあ、そういうですね、教会から除名しろという厳しい指示をですね、第一コリントで書いてます。まあ、それはコリント教会がなかなかですね、自分の教会内の問題を直視しようとしない、向き合おうとしない、それで厳しいことを言ってるわけですが、おそらくこのエペソから書いた涙の手紙においてもですね、自分に対して厳しい暴言を吐いたような人に対して、まあ、厳しい態度を取りなさいということをですね、要求したと思われます。まあ、かなりパウロは自分のですね、この心の内だけじゃなくてアクションを取るようにということを促したと思うんですね。でその手紙を読んだコリント教会の人たちもですね、まあ、今までなかなかこう厳しい教会の中ではですね、いわゆる教会会期というかですね、厳しいことはできなかったんだけど、まあ、今回は意を決してですね、その問題人物に厳しい処罰をしたということですね。ですから今まで人間関係が悪くなるのを恐れて、そういう問題が避けていたのをですね、なんとかこの今回は逃げられないと思ってですね、厳しい処罰をしたというものですね。まあ、しかしここで間違えてほしくないのは、この厳しい処罰を要求したパウロは、その自分に暴言を吐いた人にこの復讐したいわけじゃもちろんないわけですね。で今日の9節では、私が手紙を書いたのはあなた方が全てのことにおいて従順であるかどうかを試すためであったのですと書いてますね。ですからパウロは厳しい行動を取りなさいと言ったわけですが、まあ、これはあえてテストであると。コリント教会の人たちが、まあ、今度こそですね、難しい問題に目を背けずに向き合うかどうか、まあ、その姿勢を問いたかったわけです。でパウロが実際その厳しい処罰をコリント教会に取ったということを聞いたので、もうパウロはもうそれで十分です、もうそれ以上はしないようにしなさいという、逆にですね、このブレーキかけてるわけですね。今日のところはですね、パウロはこの逆にですね、厳しい処罰を受けた人がもう心が折れてしまって、もう何かこう救いから背を背けてしまうんじゃないか、まあ、そっちの方が心配だったわけですね。それからパウロは一生懸命このですね、処罰を下した人に対して、その人を許し慰めてあげなさい、またその人に対する愛を確認することをあなた方に勧めますというふうに書いてあるんですね。ですから一生懸命その人をなんとかですね、立ち直るように励ませということを逆に言ってるわけです。そしてもしあなた方が人を許すならば私もその人を許しますということで、まあ、パウロは実際その暴言を吐かれたこう張本人なわけですが、私もそのことはもう許しますよと。ですからもういいから それで、その人をなんとかですねケアしなさいということを言ってます。ですからおそらくパウロはこの前の手紙でですね厳しいことをしろと言ったわけですが、実際コリント教会がですねそのようにしたことを見て、逆に今回はですねその人を慰めてあげなさいということを言ったわけですね。まあ、これ非常にパウロのですね、この一連の行動はですね、私たち教会にとってもいろんな意味でですね、大事な教訓が含まれていると思うんですね。やっぱ私たち教会の中で問題があるとですね、なんとなくこう、やっぱり嫌ですよね。この、あなたは間違ってると言ってですね、その人から、まあ、逆切れされてですね、なんか喧嘩になってしまうとかですね、そういうこともありますので、なかなかこう問題を扱うのはですね、ちょっと尻込みしてしまう。特にこう先生とかいないとですね、もう教会員同士でやるとですね、こう何か泥仕合になるんでこう嫌だということはですね、あるのかもしれませんが、まあ、しかし教会は一つの体ですので、パウロ再三言ってます。一部分がおかしくなると全部がおかしくなる。まあ、これは教会の原則なんですね。一部分をほっとくとですね、全体がおかしくなる。なので、いくら厄介な問題でもですね、いくらこう感情的になりそうな問題であっても、逃げてはいけないということがあります。教会の中で罪や罪として正しく認識し、適切な処置を取らなくちゃいけないということです。なあなあではいけないということです。まあ、そういう厳しい面があると同時に、まあ、しかしですね、こういった処罰を行うのは決して復讐ではない。怒りをぶつけるためでもない。あくまでその罪を犯した兄弟姉妹の立ち直りのためであると。その人のためであると。そして教会の純潔を守るためである。それ以外の理由があってはいけないということですね。それ以外の何か個人的なこの報復が一切あってはいけないということです。ですからその問題を起こした兄弟姉妹が心から悔い改めるのであれば、その喜んでその人の罪を許してその人を受け入れる、そういう必要がある。でさらに言えば、その罪を犯した兄弟だけでなくて、その人を責めるだけじゃなくて、自分の方にも何か至らない部分があるんじゃないか、自分のことも見つめ直して、自分に足らない部分があったらそのことも認めてですね、自分また罪人の一人であるということを認めて、そして一つ一つ丁寧にですね、問題を解決していって、和解に至るということが必要なわけです。で、まあ今日のところ許しなさいっていうことがありますけど、まあただ今日はですね、許すというよりももっと言うと和解ですね、このお話は。許しと和解というのはちょっと違うわけです。まあ今日はパウロ許しという言葉を使ってますが、もっと言うとこの和解と言ってもいいと思うんですね。で、相手を許すことと、相手と和解するっていうのはこう似て非なるものなんですね。で、許すという行為はどちらかというとですね、この許す方が正しいんだと、許される方が悪いっていう、こういう暗黙の前提がありますね。こう上下関係があってですね、まあ確かに何かの問題があるとですね、まあある程度正しい側とある程度悪い側ってのもあるわけですけど、まあ、しかし人間関係においてはですね、問題が起きる場合に一方が 100% 正しくてですね、他方が 100% 間違ってるっていう状況は、まあほぼ稀ですね。それはまあないとは言いませんが、あまりないわけです。ですから、まあ、人間関係をですね、修復するときに、和解するためにはですね、まあ確かにあなたのやったことは間違っていたけれど、自分の方にもいくらか問題があったということを認めて、そのことを認め合って、より良い関係を築こうということになるということなんですね。で、コリント教会の場合でもですね、確かにパウロに暴言を吐いた人の行動は、非常に悪いわけですが、まあ、しかしですね、そういう思いは多分みんながちょっと持ってたと思うんですね。教会の中である程度そういう思いが出来上がって、その思いをある人がこう、まあ、ある意味代表としてです、代弁していったわけですから、まあ、その人だけが悪い、黙っていたから大丈夫ってわけじゃないですね。やっぱそういう問題を教会が持っていたわけです。で、そのことをある人が、まあ、先鋭的な形で表現したわけですが、じゃあその人だけが悪いという、言わなかった人は言わなかったから、黙っていたから無罪だということではないわけです。で、もっと言いますとですね、ちょっとあえて言いますと、まあ、そういうことを言われたパウロの自身にもですね、もしかするとコリント教会との向き合い方に問題がなかったとは言えないわけですね。1年半しかいなかったわけです。まあ、パウロはもちろん事情があって、パウロ自身はですね、一生懸命も神経注いでコリント教会を作ってですね、でしかももう地中海全体にこう教会作るという、こう大きな目的があったので、そんなに一つの教会に関わってられないということはあったかもしれませんが、まあコリントの人たちからするともっと手間をかけてほしかったということもあったわけですね。ですからパウロが完全に正しくてですね、コリント教会だけが悪いというわけでもないわけですね。 ですから、まあこういうパウロのですね、対する暴言問題が起きてしまったのは、ある意味でみんなに責任があったわけです。一人だけに責任を押し付けてしまえば、そこには真の和解はないわけです。自分だけが一方的に正しいということはありえないわけです。私たちは神ではないわけですから。むしろもし自分が完全に正しいと言ってしまうとですね、もうそれは自分が神になってしまうわけですから、それはまさにサタンのやることですね。サタンは私は、神のようになりたいということを願う人のことを言うものですから、自分を完全に正しいとすることは非常に霊的に問題があるわけです。で、やっぱ相手が許せない、許さないというか許さないですね。許さないという態度の背後にはですね、自分が絶対正しいんだと、で相手が絶対悪いんだというそういう思いがあるんですね。でそういうふうに自分が正しくて相手が悪いと思っている限りはですね、相手が許せても和解はできないわけです。しかし和解ができないとですね、分断しか残らないわけです。そうすると教会は割れてしまう。まあ、それこそサタンの思うつもりなんですね。ですからパウロ11節で、これは私たちがサタンに欺かれないためですと書いてますのは、まあ、そういう意味ではないかと思います。ですから本当に大事なことはですね、教会の中でも当然人間の集団ですから問題が起きるわけですが、まあ、許しというのはもちろん大事なんですが、もっとこの和解、さらに一歩進んで和解を求めていきたい。そのためには自分自身の心の闇、ある人の問題は自分の問題でもあるというそういう意識を持つという、それがぜひとも必要なわけですね。そのことを考えていきたい。ですからパウロのこう書いているところはですね、やっぱりこのコリント教会というのは非常に複雑な問題があってですね、誰かだけが悪いということじゃない、そのことを真に捉えないと本当の和解ができないということをですね、思って思わされるものであります。まとめになりますが、今日はコリントの教会で勃発した問題にパウロが、そしてコリント教会の人がどうやって向き合ったのか、そのことを学んでまいりました。私たちは教会内に問題があるときに、それを見て見ぬふりをしてはいけないわけです。まあ、これが一番悪いんです。最悪の選択はもう見ないふうに蓋をしてしまう、これが一番良くない。私たちは罪に向き合う必要があります。まあ、しかし罪を取り扱うということは、問題を起こした、罪を犯した人に報復をしたりですね、罰を与えることではないです。罰を与えたり報復することではない。むしろその目的はその人を立ち直せること、また教会の中に本当の和解を作ることです。私たちはみんな罪人なわけです。みんな弱さに醜さを抱えています。まあ、だからといってこう開き直ってはいけないわけです。もうだから罪はいいんだというふうになりませんが、まあ、しかし同時にお互いの弱さを認め合って補い合う必要があります。そしてみんなで助け合えば、一人ではできないこともできるわけです。そして何よりそこに主の力が働く、私たちが本当に和解を目指すときに神の力が働くわけです。私たちもそういう教会であり続けるように、神様に祈っていきたいと思います。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、そのお名前を賛美いたします。今日はコリント教会でパウロが受けた個人的な侮辱に対して、コリントの教会全体がどう対応したのかを学んできました。教会も賭けのある人間の群れである以上、問題が生まれることは避けられません。まあ、しかしそのような時にも許し合い、本当の和解を実現する力と知恵をお与えください。この教会をこれからも主が導いてください。我々の救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。